QIC。
こちら大阪府豊中市からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム阪急宝塚線特急増発希望。
ありがとうございます。
初めていただきましたね。確かに阪急宝塚本線には特急は、宝塚線の特急ではなくて能勢電の特急は日清エキスプレスっていうのは知ってますけど、それ以外は特急がないですよね。一時期特急があった時期はあったんですけど、今基本最上、上位は、急行かな。近所の銀行の支店が近々閉店となるようです。合理化ということだと思いますが、一般顧客を除く、経営関係、会社とかお店とかやってる経営者ってことですね、の利便性は失われますよね。資金繰りなどいろいろ相談したくても近くに支店がないのは不便です。なるほど、日本の経済が落ち込むわけです、ということでいただきました。銀行、その広い意味で金融機関、例えばそのメガバンクと言われるようなその大手、それとそれぞれの地方銀行、あと郵貯、それと信用金庫、信用組合、相互銀行ってのはもうまだあるのかね、どっかに。昔ね、あちこちにその銀行だから、まずメガバンクみたいな全国版の銀行があって、そして地銀で大日銀みたいな感じ、これがあれか、前の総合銀行なのかな。で昔熊本にも熊本総合銀行と肥後総合銀行があって、これが合併して熊本銀行になったっていうのは、そんなのがあってね。で、あちこちにそういう話があるわけですけど、どうなんですか、小さなお店とかそういったところだと、どちらかというと銀行、メガバンク云々っていうのはあんまりなくて、どちらかというと信用金庫だとかでご活用になってるところのが多いような気がするんですけど、木田さんはあとは銀行口座は何ですか、地元銀行ですか、それともメガバンクですか。
いや、地元銀行です。
地元銀行2社ありますけど、
両方ありますけど、
HB と KB があるわけですね。はい。でも金とかどうなんだろう、家とか建てる人はね、住宅ローンとかが関係するかもしれないけど、あなたはなんか銀行から金借りてる？
いや、借りてません、全く。
よくほら、キャッシュカードでカードローンってあるじゃん。ちょっとほら金が足らないときにちょっとだけ10万円ぐらい、まで上限10万円ぐらいまで借りれますよみたいな、やつあるじゃん。ああいうのは使ってない？
使ってない。
あ、そうっすか。いつでも使っていただいて、私に貢いでいただいても結構なんですけど。今のところですね、家を建てる計画とかはないわけですね。
ないです。
車を新しくこうなんか高級車に変えるとかっていう計画はないですか。
ないです。
そうですか。その銀行、だからお店とかやってる人はね、やっぱりその融資とかなんとかっていうんで、そのご相談っていうんで、その融資窓口に行くことっていうのはあると思うんですけれど、私もかつて経営者として動いてた時は何回も銀行に行ってそういう話をしたことがありますよ。めんどくさくて俺には向いてねえとか思って、こういうのは向いてる人にやってもらった方がいいだろうなっていうんで、私は途中からもう投げ出しましたけどね。でもこれがそのやっぱ近くに銀行があるないで、一般の方はその ATM でもちろん十分なんだけど、 ATM すらなくなってしまうと、コンビニがあるからいいじゃんって話になるけど、コンビニではそこそこその、銀行によって違うだろうけれど、手数料を取られるわけで、それが塵も積もれば山となるで、結果的に損してしまうということもあるわけですよね。でこれってなんかこううまい方法はないのかなとか思うんですけど、なんかともかく日本ってこの特に金融システムを中心に 何かこう、その簡単に言うと血の巡りが悪い状況にどんどんどんどんなってるような気がするんですよね。でそうすることによって、まあ、あの一向に経済は上向きにこう、まあ、舵を切れないというね、状況がもう何十年と続いてるわけで、本当にこれなんとかせにはいかんと思うんですけど、その合理化合理化って言うけど結構合理化ってしてると思うんだよね。そのまあ、窓口が合ってないようなもんでほとんど全部 ATM でやってくれみたいになってるし、機械じゃんよとか思うし、なんかそれこそレストランガストで動いてる猫型ロボットみたいな、なんかあんなのでもいいから、なんか受け答え出るようにしといて、それで無人店舗でもいいから、なんかともかく店はいるんじゃない。でもな、まあ中低その融資相談など話別か。まあ店によってはテレビ電話みたいなものを設置しておいて、それでどっかの本部のそういうセンターにつながって、そこで対面で話ができるなんていうところもあるんだけれど、どうなんですかね。ちょっとね、やっぱこの銀行が今こういう状況であるっていうのは、これは日本の首を絞める一番の原因になってるかもしれんなというふうに思います。でやっぱその幕末江戸幕府が潰れて、そして明治政府がスタートした時に何とかしなきゃとその動いた、例えばまあその代表例が渋沢栄一であって、今や札千円札になってるわけですけど、渋沢栄一はともかく銀行が必要なんだと、金の巡りを良くしなきゃいけないんだっつって必死になったわけですよ。で全国でいろんな、例えばまあ、現在も残るような大企業のそのベースとなるようなその会社を作った人たちも、みんなこれはその日本の経済のその血の巡りを一気に良くするためにはいろんなことをやんなきゃいけないって必死になったわけですよね。で例えばまあもちろん渋沢栄一もそうだし、その子分と言ってもいい小林一三なんかもこの関西に来て、それでまあ阪急電車を作るわけですよね。そして阪急百貨店を作り、それでまあ言ってみれば、阪急阪神ホールディングスになっていくわけですけど、まあ阪急阪神ホールディングスになってからこの小林一三の精神をどうも忘れてきてるような気がするんですけど、ただまあこの阪急、そして、阪急が作った宝塚歌劇、これを元にした映画、東京で宝塚をやるから略して東宝映画、この東宝とかそういうエンターテインメントも含めてこういろんなものをやっていった、その阪急の発展形態というか発展していったその道筋とかを見ると、経済がどのように上向くためにはどういうことが必要かっていうのを、そのなんか示唆に富む話がたくさんあるんですよ。で今現在その真逆のことをやっていって、どんどんどんどんそのダウンサイジング、ちりつぼみ、小さくしていこうという、なんかそういうようなものを感じるんですよね。でまあそれをその例えばそれをやってるのが財務省だというふうにこう断じて攻撃する人たちももちろんいるわけで、それはもうあながちで間違いじゃない部分もあるわけだけど、俺はそれだけじゃないだろうと思っていて、他にもいろんなものが複合的に絡まって日本をがんじがらめに今ともかくその血の巡りを悪くさせて、そしていろんな部分を壊死させて、で二度とそれが復活できない、壊死してしまったら復活できないわけですから、それによってもうこの日本ということを本当にダメな国にどんどんどんどんしている、そういうのもなんか陰謀じゃなくて本当にそういうバイアスが今確実にかかってるような気がするんですよ。でこれは怖いことだなというふうに思いますんで、このやっぱりちょっとね、銀行が減っている、だからいろんなものが減ってるじゃないですか、銀行、そしてまあ郵便局もそうですね。でさらに言えば、全然違うところで言うと、例えば本屋さん、書店、まあアマゾンがあるからいいじゃないかっていうふうに言うかもしれないけれど、やっぱ書店で実際に本を手に取って、これはどんな本なんだろうとペラペラっとページをめくって、あこれは面白そうだ、ためになりそうだっつって買っていくっていう、そういうアクションがあまりそのアマゾンとかああいったところではまあやれないわけですよ。もちろんその、まあなんていうんですか、ページを何ページかめくって見れるようなっていう、そのお試し読みみたいな、そういうのができるものも中にはありますけど、全てではないし、なんかね、 どうなんだろうねと思う時があるんですよね。だから日本ってこれからどうなっていくのか非常に心配であります。木田さんの家の近所ではどうですか、銀行っていうのは、まあ、あの昔のまんまですか、それとも減ってますか。
昔のまんま、もうそうですね。
でもあんたのところはさ、熊本県庁が近いから、だいたい銀行の本店とかが多かろう、本店とかさ、割と大きな店舗とかがさ集中してる場所じゃない。
熊本銀行は本店がありますよね、
うん、近く、うん、で俺はそこでキャッシュカードなくしたんだ俺。
ああ、
で、あとあのなんだっけ、例えば昔の FMC スタジオがあった熊本市中央区大江、ここからそのちょっとこう10分ばかり歩いたところに味噌天神というところがあって、まあ、あの交通の要衝というか、まあ、路面電車とかバスとかがじゃんじゃか走ってるところですけど、あそこもかつては銀行の支店が集中している場所で、まあ、味噌天神から水前寺というところにかけては銀行がずらーっと並んでた、まあ言ってみれば、まあ、熊本のウォール街と、誰も言ってませんでしたけどもで、そこには熊本の金融機関だけじゃなくて福岡とか長崎とか鹿児島とかそういった あるいはその中央のというやつの支店がいっぱいあったんですけど、本当になくなっちゃったもんね。で、もうやっぱ昔俺あの鹿児島銀行に金を預けてた時があって、それは理由は下ろしにくいっていうね、下ろしにくいから無駄遣いしないっていうことだったんですけど、それももう支店がなくなっちゃって、確かなくなってもう使えないという、まあその時にはもうだいぶ残高がなくなってたからまだ良かったですけど、そういうこともありましたね。まあちょっとこう銀行のあり方、そして、その存在意義とかそういったものをもう一遍再検討する時が来てるような気がします。続いてこちらは、埼玉県、埼玉市からいただきました。47歳主婦、ラジオネーム塩せんべい、
ありがとうございます。
令和と IBB の最終戦争、いや別に IBB でじゃなくて、 IBB はその一角であって、アンチ令和というもう非常に大きな連合軍の中のほんの一角でございます。もちろん私は IBB サイドを応援しております。ありがとうございます。一時は榎田師匠のアピールに籠絡され令和推しになっていた私ですか、もう申し訳ございません。本当に申し訳、もうそういう人いるんですよね。しばらく本当にあの2019年の終わりぐらいから2022年の夏ぐらいまでかけて、本当に令和推しでやっておりましたんで、それで感化されてしまったという方がいらっしゃるのは本当存じ上げております。本当にあの私の罪でございます。これはもうあのいつか本当はあのまとめてお詫びをしたいと思っておりますけども、まさか先に榎田師匠が下船船を降りるとは思ってもおらず私は下船に至るまで約1年を要してしまいました。あ、ということは私のあと1年ということは、2024年の頭ぐらいまで、何かボランティアとか続けてられたということなんですかね。本当にご苦労様でございます。本当に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げ、いや謝らなくていいんですよ、むしろ謝らなきゃいけないのは私のです。それにしてもマスコミの扱いの弱さ、なんで諸悪の根源大石はそうですね、あの2024年あたりまで支持なさっておられた支持者が諸悪の根源大石と書いてしまうとい もうこういうことですよ。もう私の言をこう待たなくてもいろんなところでそれがもう分かってきたでしょうね。諸悪の根源大石を切れないのかなど謎がたくさんあります。よかったら解説をお願いします。これね、実はね、究極のね、テーマなんですよ。で、これね、マスコミがなんで令和新選組のそういうそのダメなところとかを扱わないかっていうことに対していくつか今までお答えとして喋ってたのは、一つは令和新選組が泡沫政党であって、要は支持も集まってないし、対して力も持ってないから、そんなものはもうメディアとして報じる価値がないから相手にしてませんっていうのが一つ。で、もう一つは、令和新選組の、例えば大石あきこみたいなのを、 なんか可愛いねって思ってしまう目の腐ったジジイがいるわけですよ。で、この、目の腐ったジジイが何かっていうと、いわゆるオールド左翼と言われる人で、で、なんか自分の、まあ、娘とか孫とかを見るかのような体で見てて、まあ、このお姉ちゃん乱暴だけど、ちょっと、もうちょっと待っとけば、まあ、良くなるかもしれないよ、温かく見守ってやろうやな、とかって言って、部下にそういうことで命令を下して、記事を書かせないでストップさせてるっていうやつがいるっていう情報は、まあ、確かな情報は得てます。で、じゃあそれだけかっていうと、どうも違うなと。それだけじゃちょっと、なんか、説明がつかないものがいくつかあるんですよ。でね、ここからはものすごい危険なトークになってきますけど、メディアが全く扱おうとしない、分野が一つだけ日本にはあるんですよ。それは何かというと同話です、いわゆるブラック差別というやつです。で、これの歴史っていうのを、まあ、どっかでぜひ、勉強していただきたいと思います、皆さんにもね。で、それのその差別っていうものが、その生まれたその場所とかそういったものによって差別を受ける、まあそういう受けてきた人たちがかつていたっていうのが、まあちょっとこれは大問題であって、そんなことは許されるものではない、これはもう当然私もそう思っているわけです。で、差別というものが、まあ、決してその褒められたものじゃ、まあよくないものだと、もうこれ私も断定してるわけです。で、ただこっから先がね、実は考えが分かれてくるものが一つあって、その過去にそういうことがあったというのを学ぶことは重要なんだが、これが未来永劫続くようなものであっちゃいかんわけですよね。ということはなくさなきゃいけないんですよ。で、先ほど映画の話の中で天然痘っていうのの話が出ました。天然痘っていうのは天然痘ウイルスというウイルスに罹患した人が風邪のような症状が出て、熱が出て、咳が出て、関節が痛くなって、で、そのうち体中がむずがゆくなってきて、で、そこに発疹が生じて、それがどんどんどんどん大きくなって、ニキビのような状態になるけど、それがニキビと違うのはもっと大きくなって、まあ、ニキビなんて直径1、2ミリだと思うんですけど、もう5ミリぐらいの海の塊が出てくるわけですよ。で、それが潰れて、で、かさぶたになっていって、それが全身症状で生まれるわけですね。で、それが全身症状が、まあ、その段階で、抵抗力の弱い子供だとかは死に至るわけで、バタバタと死んでいくんですけど、抵抗力がある程度ある大人だとかでは、それを、その峠を越して、まあ、熱が下がってくるわけです。で、その全身、特に顔の表面とかにできた、その、かさぶたが、まあ、乾いてきて、で、やがてそれが治癒していって、天然痘を、まあ、乗り越えたわけですね。で、その、かさぶたが取れたところが、まあ、いわゆる、クレーターみたいにくぼみになって、でこぼこになるわけですよ。それがいわゆるアバターってやつです。アバターじゃないですよ。アバターってやつです。で、その、まあ、いわゆる、言葉が適当じゃないのを生じで言いますけど、醜い、表情っていう、ことで意味嫌われたわけですね、かつてはね。そういう恐ろしい病気、天然痘だったんですけど、これは撲滅されたわけです。日本からは天然痘はいなくなったわけですね。で、まあ世界からもいなくなったって言われてますけども、で、その撲滅させるということがどれほど大変だったか、で、それがどれほど重要なことかっていう話なんですけど、もう差別もそうだと思うんですよ。その、いわゆるブラック差別とかそういうものっていうのはなくす必要があるし、で、そういう忌まわしい記憶っていうのは確かにあっていいんだけれど、あっていいっていうか、それをその学ぶことは重要なんだけれど、その、どこの地域がそうで、今もそうなのかとかって、そんなのもない方がいいですよ。どんどんどんどん風化してくれた方がいい。どんどん、もう、だって今これだけ皆さん自由に、その住まいをこう、引っ越しとか自由にできるわけで、他のところに住むことできるし、今までそこが例えば、被差別地域だったってところにも、気がついたら立派な高層マンションが建ってたり、近くにスーパーができてたりして、もうなんだかそのかつての面影がない場所なんていっぱいあるわけですよ。で、そうなって、その風化していきゃいいと私は思ってるんですけど、それをね、風化させたくないという、考え方のもとに活動してる人たちがいるんですよ。で、なんていうのかな、 まあ、もちろん口でね風化させたくないなんて言わないですけど、やってることは確実に風化させまいとしてまして、そこにその童話利権というものがあって、でその完全に利権なんですよこれ。で言ってみればもう簡単に言います、正しい童話教育をしてるところと、もうエセと、だからエセ童話とまともなのがあるっていう、それのね打ち毛場みたいなものって全国で実は水面下でいっぱい起きてるんですよ。でそういうのは一切メディアは報じません、めんどくさいから。でそれ以上言いませんけど、私はそれだと思ってます。それが一番の原因、まあその令和を報じない闇の中の一つじゃないかなと私は今思っていて、でいろんなそのまあ現地も取れてますし、いろんなまあまあ証拠というかデータというかそういったものもいただいたりいろいろしてますけども、なんかねそういうのがこう見え隠れするんですよ。でかつてねこんなこともありました。名前はあえて申し上げませんけど、今から30年40年ぐらい前に、おそらく当時の日本人がほとんどのまあなんていうんですかね、テレビとか映画が好きな人が知っている有名な、まあよく売れている俳優さんがいまして、でいろんなドラマとか映画なんかで引っ張りだこだった人です。 CM なんかにも出ていた方です。この人が、ある女性と出会って結婚するようになった。でそれで結婚会見、結婚しますよっていう記者会見なんかもやって、でじゃあ結婚式が近づいていくその手前で破談になったんですよ。でその破談になって、でなぜかと、でその結婚予定だった新婦になる予定だった、これ一般の女性ですけど、この人は涙ながらにそのちゃんとした理由を聞かされてないみたいなことをまあ言って、そのまあでだからその相手の男性の俳優ですねがバッシングを受けたわけですよ。ひどいっつって不倫でもしてたんじゃないかとかいろんな話が出てきたんですけど、あとでそのいろいろとメディアの中で伝わってきた情報で言うと、そのやっぱり童話関係が絡んでいて、で決してその俳優さんはそういう被差別地域がを嫌って破談にしたとかそういうのじゃなくて、その、神父さんの取り巻きの中に危険な人たちがうじゃうじゃいたと、その金目当てとかいろんなのがいて、このまま進んでいくとえらいことになるよっていうことになったので、ここで大怪我しても構わないから縁を切った方がいいっていう、そういうことで縁を切ったっていうふうに言われてるんですよね。でそういう俳優さんがいるんですよ。でいい話じゃないです、全然いい話じゃないけど、それぐらいタブーになっちゃってたっていうことですね。で今回そのメディアもそのどう捉えていいのかまだ分からんところがあるのかなっていう気がしてますけど、さあどうなるのか、まだ皆さんにお伝えできる段階ではないですよね。そういうようなところ私は見ています。木田さんいかがでしょうか。コメントしづらいと思いますけど。
しづらいです、
はい、なんかねやっぱね関係性が疑われるものがたくさんあってね、で単なる差別云々とか被差別云々とか部落云々とかじゃなくて、本当に利権が絡んでるっていう、でその裏側にはまあ裏側っていうかな、もう本当ズバリ利権なんですよ。でそれをその本来ならばメディアはジャーナリズムはそれを報道を深掘りして暴く必要があるんだけど、二の足踏んでるなっていう気がします。あえてそれをやってるのはうちかなっていう感じですけど、まあやりますようちは。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。 仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉。24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。